聖書は永遠の命を獲得し、それを確保することのためにこそ、私たちが今この生きている間に最大の関心を持ち、そのために見せる、そしてそのための自己鍛錬をしていくべきであると、この御言葉は語っているわけですね。で、鍛錬という言葉、まあ新訳翻訳では訓練ですね。訓練、鍛錬という言葉。この言葉はですね、聖書のこの言語のギリシャ語ではギムナゾーと、こういうふうに申します。ギムナゾー、義務なぞ。紀元前ギリシャの無敵の軍隊を鍛えたのが、あの有名なスパルタの教育だったと言われていますね。そのスパルタ教育を行った道場をギムナジオンとこういうふうに申します。ギムナジオン、義務をジムに変えたらいいと思いますね。ジムのことです。体育館やボクシングの練習場はジム、ジムと言いますでしょ。これギムナジオンのことですね。この鍛錬という言葉の、この言葉の意味なんです。ギムナジオ、ギムナジオという言葉、ギムナゾーという言葉ですが、これはね、もともとですね、裸にするという意味があったそうですね。裸にする。なんか脱ぐという意味があるんですね。脱ぐ。つまり鍛錬しなさいということはね、裸になりなさいって言うんです。脱ぎなさいと。着てるものを脱ぎなさいと。そういう言葉なんですね。で、実際ですね、スパルタ教育から真っ裸にして鍛えたそうですよ。今でも鍛えるときは裸にして鍛える、そういうことなんですね。つまり鍛錬、また修行ということはですね、まず裸になっちゃう、着てるものは全部脱いじゃう、ここから始まるんだと、まあ、そういうことを教えている言葉のようになります。もうちょっと説明するんだ。特に心の鍛錬というのは、己の先入観や偏見や過去の経験やわだかまり、自分の誇りや誇りをすべて脱いでしまう。裸になっちゃう。神様の前に己を飾らず誇らず、あるいはまあ裸になってしまう。ここから始まるんだ。鍛錬というのはここから始まるんだということです。もちろん鍛錬というのはですね、鍛錬という言葉自体が、まあ、金属を打ち、飛んでかの打鍛えるということから出た言葉でありますけども、ですから、訓練を積んで鍛錬してですね、体力や精神力を鍛える、技術を磨く、そして困難に打ち勝つ力をつけるということですけども、だから心の鍛錬というのは、この言葉で言うならば、この解釈ならば、精神力を鍛えるということになりますね、心を鍛える。もちろんそういうこともあるんです。聖書そういうことも含んでいる。だけども、そうではなくて、この鍛錬という言葉の本来の言葉は、まず鍛錬というものは裸になる。まず裸になるところから始まるんだという。そのことをですね、今日私たちがしっかり押さえたいと思っています、ね。で、私は、毎週ですね、水泳に通っているんですね。もう16年ほどになるんですよ。口来る前から、前大阪に行った時から10年ぐらいかけて、でこちらに来ても続けております。というのはですね、40過ぎまして、私はついつい本当に頑丈だった体なんですが、風邪ひいたことさえもなかったようなことなんですけども、ちょっと病気になって病院入って休みたいなとか思ってたことがあったんですが、40過ぎた時から、次からいろんな病気をね、この予約しましてですね、ガタガタになってしまったんですね。まあ、原因の一つがですね、肥満なんですね。お恥ずかしいことですから本当にね、ストレスと肥満なんですね。まあ、皆さん、私の体重はね、当時ね、80キロ超えてた、84キロだったんですよ。もうパパだとかですね、渡辺徹だとかいろんなことを言われまして、本当にその時の写真見たら、ひどいなってこう、まあ可愛いかもしれませんけど、おっしてたんですね。まあこれでダメだということでですね、まあ、そういうこともあって、よくしたんですが、近くの市民プールに入 帰りまして、1ヶ月でね、まあ、これもまだちょっと若い時ですから、無茶しまして、10キロ減らしたんですね。まあ、当然リバウンドも起こるわけですけども。まあ、それ以来、私は水泳をこうするようになったわけです。お医者さんから、あなたは立派な糖尿患者でありますから、人によっては治らない。将来付き合ってコントロールするほかない病気でありますから、何か障害についてやっていくことができるスポーツをおやりなさい。と言われたわけですよね。で、スポーツでは私は小さい時、泳ぎが得意で少しできた記憶がある。神崎に聞きです。いつもで泳ぎ、夏泳ぎと。みんなよりちょっと泳げた時、行っていけない、この山のこの堤なんか行って、小学校で禁じられたんですけど、同じ堤行ってですね、蛇として泳いでたというところがあるんですけど、そこの島のところでね、結構泳げたわけですね。だから自分が泳げるとこう思ってた。じゃあ、水泳だと、こう思ったわけです。そして、水泳クラブに、近くのクラブに入会したわけですね。ホナミという大手の会社がありました。なかなかよくできたね、組織がありましてですね。初心者からマスターズコースまでですね、さまざまなコースがありまして、全く初心者のウキウキコースとあるんですね。そして少し泳ぐ人の水水コース、そして自分なりの泳ぎに挑戦するマスターズコース、この3つなんですね。私はですね、ちょっと泳げるという、マスターズまでちょっと遠慮しましたけどね。泳げる、この泳ぎ方もんですから、当然水水コースから始めたわけです。ところがね、これが大きな間違い。コーチがね、やんわりこうしてきた。大学生、水泳クラブの大学生がコーチやってくれてるんですけどもね。高橋さん、そんなに頑張らなくていいですよ。楽にして、一からやりましょうよって、もうカチンと動きますよね。私はコーチに少しぐらい泳げるというところをこう見せつけたと、バタバタ泳いでるんですけども。楽にしてくださいね。一から頑張りましょうねって言われて。本当に何じゃと何の評価もされなかったわけですね。あんた泳ぎますね、できますね、そう言ってほしい。皆さん、現代のスイム泳法っていうのはね、近代的で整えて完成された一つの過去というものすでにあるんですよ。水の抵抗に対してどう泳ぐのか、クロール、平泳ぎ、バタフライ、背泳ぎという4泳法がありまして、それぞれ考え抜かれて理にかないかつ実践的で証明されて進化し完成された近代泳法というのはあるんですよ。みんなそれも教えられているんです。それどういう、こちらいわゆるその泳ぎを、完成された泳ぎを教えてくれるんですが、その時ですね、一番問題邪魔するものは、実はすでに身につけている我流の泳ぎなんですよね。こちらそれちゃんとしていて、忍耐力丁寧に修正してくれるんですけども、これがなかなか受け入れるのが難しい。時にはこちらとしては苔に関わるような指導を受けるわけであります。自分の自信があった泳ぎが、あ、高橋さんその泳ぎはね、平泳ぎではないんですよ、それはカエル泳ぎと申します修正されるんですね。きちんとした平泳ぎはこうなんですよ、これはこれですね、これは。泳ぎの変え泳ぎ。まず自分が泳げるということをどうぞ忘れてくださいねと言われても、もうやめちゃったなとこう、何でも思うわけですね。コーチが言いました。子供や全く泳げない人たちも教えるのは優しいんですが、自己流で少しばかり泳げる人を教えるのはとても難しいんです。まず自己流のやり方を、考え方を捨ててもらうことから始めなければなりません。こういうふうにね、言いました。私はこの言葉に本当にですね、悔しいけど納得いたしましてですね、全面降伏したわけであります。そして、ちゃんと聞いて、学ぶことにしたわけですね。皆さんね、10年過ぎて、今、16年目ぐらいですけど、毎回、そんなたくさん泳ぎ、めんどくさいから泳ぎ、40分ぐらい泳ぎです、1回。それで 1500m 楽に泳ぎます。なのに倒れることもあるんですね、とこでそうですね、その通りなんです。まず裸になるということから始まったんだということを少しも 思いますね。